サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。さあ、今日のお相手は熊子と吉野邦子と
山口河川国道事務所の石川です。
同じく小南です。
ということで3人でまったりのんびりとお話をしておりますが、はい、メッセージをいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まずですね、いただきましたのはカッパリンこともというね、さんからいただきました。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
あ、カメラさんですね。
カメラさんですね。そう
ですか。いつも赤座隊でお世話になっております。もうすぐ東京に行きます。頑張ってきます。いただいております。
頑張ってね。はい、
石川さんはですね、赤座隊、水の自由人、浸水戦隊、赤座隊の中では、カメラさん。
カメラさんですか。
またはビデオさんと。子供たちに撮るといつもカメラかビデオを持っていらっしゃるイメージがあるらしくね、そういう通称で呼ばれておりましてね、
よろしくお願いしますね。
カメラさんになってますね。課長はでも課長って呼ばれますね。そういえば
変ですよね。
子供たちそういえば課長のこと課長って呼びますね。
そんな部下はいないんだけどな。
部下いっぱいいますよね。なんか4歳ぐらいの部下とかいますよね。そう言われてみれば今思い出しましたけど、
そうですよね。
そう
なぜか
誰もあまり課長には通称つけないですね。
慕われてないんでしょうね。
課長は課長なんでしょうね、多分ね。
あんまりこうね、親しみを感じていただいてないんですかね。
課長がニックネームだと思ってるんでしょうね。
あ、そういうことですか。
課長という、
あ、そういうことです。
役職が分かってないですね。で、みんなが課長課長って呼ぶから、この人はきっと課長っていう名前に違いないと思ってるのかもしれません。他にもですね、皆さん通称で呼んだりしておりまして、川好きっていうのはね、
はい、
小さい人から大きな人まで、はい、みんなすぐ仲良くなって、そのうち本名では呼ばれなくなるというね、
いいですね、
ことが実証されたメールでございました。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
続きまして、お久しぶりでございます。タンポポさんからいただきました。
はい。
熊ちゃんこんばんは。
こんばんは。
パソコンの調子が悪くてメールを送ることができませんでした。ごめんね。といただいて、いいえ、いいえ、もう聞いていただくだけでも十分でございます。はい。
嬉しいですね。
嬉しいですね。
はい。
いつもの元気な声聞いていますよ。今は季節が良いのでサイクリングやお散歩もいいですね。サバ川の流れを見ていると癒されるんですよね、といただきます。
癒されますね。
癒し効果でございます、サバ川の流れ、はいはい、これはいいですよね。
みんなにそういう風に思われているサバ川っていいですね。
そうですか。感動無料なんですね。
嬉しいです。
あの川の流れを、あ、でも石川さんも指導員ですし、小南課長もやはり川を見るときっていうのは普通の人が見る見方と違うんじゃないですか。そうでもないです。今日はちょっと水位が高いなとか、そういう、
あ、それはありますね。
私が見るとまあそういうも思いますけど、あ、今日もよう流れよるなとか、うん、あそこでこう水、はい、こうね、ジャバジャバってて綺麗だなとか思いますけど、綺麗、うん、とか思う前に違うこと思います。やっぱり
ありますね。例えば雨が降ってなくて、うん、水が減ってくるんだろうなと思ってて川に行ってそれほど減ってなかったら、あれ、ひょっとしておかしいのとかね。
ああ、違うところがね、うん、
ちょっとそういうところ
が、ああ、やはり仕事からね、普通の人こう、まあ、癒しだという感じ。
僕なんかはですね、うん、やっぱりその河川敷のね、
はい、
利用状況といいますか、どのような人がね、
うん、
利用されてるのかな、それを見てすぐ写真に収めるような癖がついてですね。景色とかね、すぐ魚好きですから、
はい、
すぐそこを見ますね。
あ、
こう濁った時とか、住んでた時とかね、うん、か魚類のどんなんですかね、見ているのかいないのかとかですね、うん、そういうところに目がつきますね、どうしても。
やはり皆さんね、見る観点がいろいろ、
まあ、
植物が好きな方は、はい、あ、こういうお花が咲いたとかって思ってらっしゃるんでしょうしね。私はいつも思うんですけど、小南課長は川に行くと必ず水生生物調査いきなりしますよね。
まあ見てみたいんですよね。
すぐなんかめっこう石を
開いたりとか、
そういうイメージが、なんか子供より早く河川敷からね、うん、川に入ってるイメージがねあったりするんですけどね。
あ、そうですね。
皆さんぜひこんなところから見ますよっていうね、サバ川をもう教えていただきたいですね。
変わった目線ね、
姿勢ね。うん、ですね。特に今通勤なんかの方っていうのは、まあ今日はこんな感じだなとか思われながら通勤されることもあるでしょうからね。ぜひそんなサバ川の変化についてもメッセージをお寄せいただきたいなと思います。
お願いします。
クマは 大体全体的に言いますけど、空が映るかどうかっていうのがすごい気になる。
映、うん、るところはね、水の流れのこう漂ってるようなところ映りますね、
すごい綺麗だなとか思いますけど、
うん、川に映った空も好きですね、
本当にあの雲の上を歩くようなことが、ね、できたりする場所もありますから、うん、まあ、川がもう広いところもあればまた狭いところもあったりしますからね、ぜひ五十六鬼村もあるんですから、
いろんなところありますからね、
はい、細いところもありますし、ということ降りれるところもあれば降りれないところもありますからね、うん、ということで皆さんからもサバ川の情報をお待ちしております。で今日はですね、サバ川から少し自然に行きまして、島地川の上流にあります高瀬港のお話をしております、はい、それにしてもいいとこですよね、高瀬は。
いいとこです、私も8年前に島地川ダムに着任しましたけどね、
はい、
とても静かで癒される場所です、
うん、癒される、あそこも癒しの空間なんですね。
そうです、
あの高瀬港に行って、まあ、いろんな方とお話をすると、地域の方々がこう高瀬を盛り上げようということで、はい、いろんな努力をされているようですね。
そうですね、いろんなあの、まあ、私どもが企画しているイベントだとか、うん、すごく協力していただきましてね、
はい、
そこはあのダム周辺協議会がありますけども、うん、そのメンバーの方たちとか、それから高瀬にありますあの農産加工所の方だとか、うん、から茶工業、茶業が盛んなんですね、はい、高瀬茶の、あの方々が皆さん協力していただきます。
うん、
大変にぎわうように、でその地域が人がたくさん来れば嬉しいんだということでね、やっていただきますね、
うん、なんか本当においでませという感じでね、
はい、
まあ、よう高瀬にいらっしゃいましたというようなことをおっしゃいますけども、はい、本当にあの温かい、こうただいまって言いたくなるようなこう感覚のね場所になってますけども、はい、あので高瀬湖っていうのは春と秋と2回クリーンウォークを行いますけども、はい、これ見どころがあるんですよね、春と秋やってるっていうのは、はい、これ右回り左回りによって季節を感じることができるという。
そうですね、あの右岸側左岸側であの植えてある木が違うんですよね、うん、
あ
で上流から下流を見て左側が左岸というふうに言うんですけども、うん、左岸側にはモミジ、
うん、
右岸側には桜が植えてあります、
はい
はい、
で見事な、ね、桜が咲きますけれども、はい、よくあの桜があの映ってる風景が好きとかいう方もいらっしゃいますけどね、はい、ということで春も秋も楽しめて、そして夏もあの楽しめるんですよね、はい、実はあの高瀬湖より少し上に上がると新平ヶ原というねキャンプ場もあって、
いいキャンプ場いいですね、あそこはね。
あそこはまたあの高瀬湖自体は降りて遊ぶことできませんけど、
はい、
新平ヶ原まで行くと夏場降りて遊べますよね。
ジャブジャブ泳いだり
ですね、キャンプの方も
流されたりとか、
流されたり
いますね。川流れをしたりね、いつでも行けますし、
うん、ですね、
トイレもありますからね、
はい、こう川遊びにちょっとトイレはね、はい、欠かせない、
いらないとダメです
ね。どうしてもあの、プールと違って川っていうのはこう流れがあるせいかこう体が冷えやすい気もしますしね、うん、やっぱりトイレがあると安心ですよね、うん、ということで新平ヶ原大変広い、はい、あの車もすぐ止めれるということでね、はい、夏場はたくさんのお客様で賑わっておりますし、
駐車場も、まあ、駐車場のスペースもありますし、
はい、
だいたい多い時で500人ぐらいあそこ利用されますね。
今年もいっぱいになってましたよ。
お
車これどこに止まるんだろう。
どんどん、
どんどん、
それこそ高瀬湖 .com の状態だった。
そうですね。
でまた本当にたくさんの木陰もねたくさんあって、過ごしやすい場所になってますからね、はい、まあ、紅葉のこの時期もお弁当を持っていくにはいいんじゃないかなと思いますので、
いいですね。
高瀬湖ってか高瀬湖は結構一年通して楽しめますよね。
そうですね、今あの紅葉狩り、ね、もちろんそれとか桜、夏のキャンプ
ですね。冬は冬ですごくいいんですよっていうのを地元の方がおっしゃってて、こう散った後でもすごくあの楽しめますよっていうようなことをねおっしゃってたのと、あと歩くのに7キロっていう距離がちょうどいいんですって、
はい、ちょうどいいでしょうね、そのぐらいがですね、うん、
これ以上歩くとちょっと足がっていうところなんですけど、7キロまた風景が変わっているのでとても楽しめるのよっていうようなこと、あと歩いてた方が着くかなと思ってから2キロ
そうそうそうそうそうそうすぐそこに見えますからね、こう周りの道がすごいぐにゃぐにゃしてるんで、
はい、
こうちょっと 多いって言ったらすぐ聞こえるところにいるんだけど、うん、そこ行こうと思ったらまた1キロとかね、
なんか深いところに、そうそうそう、あれみたいな、曲がってからは長いよみたいなこともあります
ね。あれ面白いですね。
ですね、結構そういうのも楽しんでいただけるコースとなっております。またあの高瀬湖の周りは車でね走ることもできますので、あのぐるりちょっと足が不自由だという方はね、ぜひ車に乗ってゆっくりと散策していただきたいなと思います、はい。
自転車なんかもいいんじゃないですかね。
いいでしょうね。
あそこはあの他のダムと違って高低がないんですよ。
おお、そうですね、フラットですね、大体ね。
フラットです、うん、そういうふうに作ってありますんでね、歩く方も自転車でも楽です。
はい、ぜひね自転車の方も楽しんでいただきたい、はい。歩いても小学校1年生に上がってない子が7キロ歩きますから、はい、8時半に出て大体11時に帰ってきますからね皆さん。
ぜひ走って乗りますからね。
走ってます、はい。半分から先走ったとか言ってましたからね、そう言いますけどもね。ということでぜひ皆さんも楽しんでいただきたいと思います。他に何かこう高瀬湖でここはええよっていうのは、高瀬付近でいいところありますか？
高瀬の自然の森っんですかね、うん、あの高瀬の今のダムを見下ろす、うん、展望の公園もありますね。
あ、そうですね、
右岸側にね、
途中にね、
はい。
でまたあのそういえば卒業記念の植樹なんかもされるんですよね、はい、どんどん今、はい、されてますね。
これまでもところどころに、うん、植樹をしてね、うん、それ和田小学校の卒業の生徒たちが記念にね、うん、ダムの周辺に植樹されてますよね、うん、そういうところとか
あるのでぜひ、はい、いろんなことが楽しめますので、よくクリーンウォークの時にその高台に登っていく子どもたちを見て、いいな体力がある人は
ですよね。僕もまだね、
私絶対行かないですよ
かなり階段ありますよね、
はい、
もうなんか途中まで一回行ったんですけど、うん、やめようと思いました。
そう
余裕を持った時に行こうかなと思ってますけどね、はい。ぜひ今年もクリーンウォーク開催されますので、皆さんの多数のご参加をお願いしたいと思います。そのクリーンウォークは申し込みとかはいるんですか？
申し込みはいりません、自由参加ですね。
その日ですから11月の15日の朝、はい、
8時半ごろに来てもらえれば受け付けてますので、
はい、これはあの島地川
ダムの管理所の前にですね、来ていただければ、
はい、周南方面からもいらっしゃいますし、はい、また防府市からですと徳地を通られるのが一番早いですかね、はい、ちょうど徳地の入り口のところから右手に、はい、あのコンビニエンスストア見えたら右手に曲がっていただくと、ただひたすらにまっすぐにと、
私は376号ですか、下にあります、
ね、島地川に沿ってあの走っていただくようなことになりますのでね、はい、この間行く間も結構楽しいですよね。
そうですね、
川にこう並行して走るというのはどうしたら楽しいんですかね。
僕も好きですね、
なんか嬉しくなりますけどね、
うん、よそ見しちゃいけませんね、
よそ見しちゃいけませんけどね、はい、なんだかこうキラキラ光るものを見ると止まってみたいなしますけども、ぜひ皆さんもお越しいただきたいと思います。ただあの秋のクリーンウォークは少し冷え込みますよね。
冷え込みそうですね、
朝の8時半
というのが、ここ最近急に冷え込んできました
ね、私も最初の年知らなくて結構な軽装でいて偉い目にちょっと1枚羽織るもの、はい、あと長ズボンと歩きやすい靴で、はい、
そうですね、
来ていただきたいなと思います。ぜひ多数の参加をお待ちしております。
はい、
あの小南課長はいらっしゃるんですか？
はい、行きますよ。
ということは小南課長にわからんことは聞いてもいいんですかね？
わからなかったら黙ってしまいます聞こえないふりをして、ね、まあいろんなね、そういった皆さんが疑問に思っていることなんかも、うん、あのお話できればね、
はい、
あのいいなと思うし、わからなかったらまたこういったラジオとかでね、はい、こういう質問があったんだけどこうだったんですよ、うん、なんてのことを勉強してお話してもいいし、まあそういう機会、まあ、地域の皆さんとね、うん、いろいろお話もせっかくの機会ですので、ね、歩きながらしんどくなると話せませんけど
無言になるんです
無言になってだんだん遅れていってちょっとこうズルをして、
ズルをして
車乗っけてもらった
りして、あーいましたねそういう人私はいつも車乗っけてもらいますよ、あの救助されます途中で
途中でね
もうちょっと間に合いませんって言われることが何度かありましたけどね、はい、ということでどんどん楽しんでいただきたいと思います。ダムをですねこんなに間近で見ることはあまりないと思いますので、
そうですね、
ダムの上歩けますからね、
うん、そうです、
あれ国道なんですよね、
国道です、376号ですね、
唯一の国道なんですね、ダムの上ってね、
いや日本ではねもうちょっと 2,3 箇所ぐらいあるらしいんですよ。
で皆さん結構変わってるっていうふうにおっしゃいますよね。
そう、変わってるのは変わってるです
ダムの上を走るって
ダムの上を国道が走ってるというのは 全国でねあと1つか2つ、うん、島地川ダムの他にあるようですね、うん、なんか全国のテレビのクイズにするから、
うん、ありましたねその話、
島地川ダムの写真をくれろという
くれろ
某テレビ局から依頼もありましたけどね、う
ん、またあのダムもね様々な顔を持っておりまして、いろんな種類のねダムがありまして、あの島地川ダムは新しい作り方をしているダムだったんですよね、その
当時はね、RCD 候補ちょっと、ね
ね、ということで、こういう説明等もまた司書の中にもいろんな資料がありまして、
はい、
それこそ島地川ブルースの歌詞なんかもね掲載されたりしておりますから、ぜひ司書の中にも入られていろいろ学んでいただけたらいいなと思っております、
はい、
マブルクルーン、インフォメーション。
コーナー変わりまして、マモルくんインフォメーションの時間です。マモルくんインフォメーションといえば、この方、生インフォメーションでお願いいたします。
はい、こんばんは。山口河川国道小南です、先週に引き続きましてですね、今週のマモルくんインフォメーションは、山口河川国道事務所で行っている、沢川河川巡視。河川のパトロールですね、それの報告から情報をお届けしたいと思います、先週は巡視中に見つかった水鳥、珍しい花、そういった情報をお伝えしましたけど、今回は、ちょっと残念、巡視報告で見つかったゴミの不法投棄の話題をお伝えします。今年のですね4月から9月まで約半年でですね、ゴミの不法投棄、そういったのが見つかったのがですね大体50件確認されました。これは去年1年間で見つかったのとほぼ同じ数字ですので、今年は去年1年間がもう半年で同じ数字になっちゃったということで、ゴミの不法投棄が増加してるんじゃないかな、増えてるんじゃないかなと思ってます。ゴミの内容は一般の家庭ゴミやテレビとかの家電、それからコンクリート柄や皆さんが楽しんだバーベキューの後の残骸、そういったものが目立ちました。ゴミを捨てるのはですね、もちろん法律違反です。罰金もあります。そういったことがありますので、皆さん十分注意してゴミ持ち帰り、うっかり忘れ、そういったことがないようにしてほしいと思います。また今日の午後はですね、甲府健康福祉センターで廃棄物不法投棄連絡協議会、ゴミのそういった問題に対してどうしていきましょうかという会合がございました。そこに、私どもも参加させていただきまして、市内の不法投棄の話題、情報共有、そういったことを図らせていただきました。みんなでゴミのない沢川、綺麗な沢川で、いらしていただければと思いますので、みんなゴミの不法投棄しないようにしていただきたいと思います。以上、まもるくんインフォメーションでした。
情報提供は国土交通省山口河川国道事務所からでした。さあ、メッセージいただきましてありがとうございます。ラジオネームしんさんからいただきました。スタッフの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
ホームページで沢川物語聞きながら綺麗な画面を見るのが好きな私です。ふるさとの川はいいですね、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
まだですね、今のところ写真投稿は熊野しかあり
ません
、どんどん出してください。
この方はホームページで
聞かれてるんですかね。そうですね、聞いていただいているようでして、
ありがたいですね。
こちらの沢川 .com http://www.sabagawa.com でですね、こちらの放送を配信しておりますので、ぜひお聞きいただきたいと思います。またこちらからのメッセージもね送ることできますから、また、ね、気がついたことがあれば。
そうですね、私たちの方からも今先ほど言ったゴミの情報とかね、
はい、
こんな情報、ゴミがたくさんあったんですよ、うん、とかという情報もこのホームページに通して、はい、皆さんにまた近々お伝えしていきたいと思ってますので、
そうですね、サバガー .com がですね、サバガーの情報掲示板になればいいなと思っておりますので、ぜひサバガーなんかで行事があるとかいう時もですね、お知らせいただければ嬉しいかなと思います。
そうですね、
熊が見に行きます大好きなんで、
はい、
また来ちょるって言われますけどね、
はい、
気にしません ということで、過去の放送なんかも聞ける鯖川 .com、 こちらホームページの方も聞いていただければと思います。
はい、
結構ね面白いこと言ってる人もたくさんいますよ他にも資料もたくさん載せておりますので、またゴミマップも載ることとなっておりますので、でこんなことをこんなコンテンツを盛り込んでほしいとか、こんなことがあると嬉しいんですけどっていうのがあればね、またこちらもメッセージでお寄せいただければと思います。
はい、
さあエンディングの曲がかかってまいりまして、石川さんどうでしたか？55分間、
大変楽しませていただきました。
また冬バージョンというのがございますね。
はい、
石川さんには四季を通していろいろ
そうですね、
はい、あのまた冬バージョンよろしくお願いしたいと思います。
よろしくお願いします。
そして小南課長、今日は、
はい、
またのんびりと。
そうですね石川さんももうそろそろ何の緊張感もなく
いやいや、そうもないんですけどね
みんななんか緊張感もなくね。
そうですね、
高瀬子の話してましたけども、
はい、
ぜひ皆さんご参加ください。11月15日土曜日午前8時30分島地川ダム支所前ですかね、
支
所前ですね、支所前に集合していただいて、皆さんでクリーンウォークを楽しみましょう。ゴミを拾って高瀬湖をきれいにしておこうということでね、まあ、高瀬湖から水が鯖川に流れていきますからね、
はい、
ぜひ鯖川をきれいにするというのはまずダムの周りからということで、きれいなんですけどねぜひ紅葉そして健康のために皆さん癒しの空間高瀬湖にお越しください。
はい、お待ちしております。
お待ちしております。
いや、そろそろ番組もおしまいの時間になりましたね。そろそろ締めたいと思います。今日この時間お相手しましたのは熊子と吉野邦子と、
山口河川国道事務所小南と
同じく石川です。
ということでこの3名でお届けしました。それではまた来週まで、
さようなら。
鯖川物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。